ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブっていうのはなんでひばりクラブかっていうとですね、ひばりはピューと直線的に空に上がりまして、そこでピチクパチクと、ヒューと降りるっていう、そういう鳥なんですね。ピューと上がった時に、ここに鷹がいるかどうかわかんない。しかし、それでも構わない。人生とはそういうものだ。僕の記憶ではこれはイエス様が言われたような気がしますけどね。まあ、人生っていうのは気楽に行こう。ということで、気楽に行くためにはやっぱり知識がいるんですよ。気楽の一番大切なのは知識がいるってことで、それでまあ、ひばりクラブというふうに名前にしたんですね。落語界、これまたいいんですよね。人間っていうのは群れで生きてる。その群れっつったらね、なんか三節の人が僕を叩こうと思ってね、武田は群れを大切にしようって言ったけど、三政党から離れる。いや、そういうつまんない群れじゃないんですよ。三政党みたいな嘘つき団体は早く離れなきゃいけないんで、群れっていうのは別にね、清水の次郎長一家じゃないんですよ。もっと広い日本とかね、そういう群れなんです。それを大切にするって、まあ一応群れってのは日本人だと思いますね。ということで、ひばりクラブと落語会。ということで、このシリーズをやっておりまして、日本を考える26回。女性は騙されたんですよ。僕も随分これ言って、もう30年来言ってるんですよ。女性騙されてる。そしたらね、女性活動家は僕に何つったか。武田先生古い。いや、古いってね、僕は女性の方が偉いと思ってるわけですから、全然男女とかそういうんじゃないんですけど、女性は男性と同じく働くべきだっていうのがなんか、いいことだって言うんですよ。女性の活動家が。もちろん政府もそう言ってますよ。それから男女共同参画室なんてのはトップはみんな女性ですよ。その人たちは全部女性を騙してきたんです。どうして騙したかったら30年それやってきましたよ。輝ける女性とか言ってきました。その結果、今このグラフですね。男性は働き始めて少しずつ少しずつ給料上がって、それでまあ、60歳ぐらいかな、50から60にかけて一番給料が高くなって、あとは少しずつ減っていくと。まあ、我々ノーマルなグラフですよね。ところが女性は20歳か25歳ぐらいまでは給料が上がっていくんだけど、あとはもうペタッと変わらなくなっちゃって、それでもう男性の約半分なんですよ。それでこれを隠してやったのが、自民党政府、野党がそうです。野党もそうです。社会党をはじめね、今で言う民主党とかそういうのは全部女性の味方みたいな顔して全然違うんです。これ結果みんなわかってるんですよ。もちろん専門家ですから。ただ女性は騙せる。男と一緒に働けるとか言ってね。いや、働いてもいいですよ。働いたらこうなるんですよ。わかりきってるんですよ。それはどうしかったら女性に子供が生まれるからです。ほんで、少子化対策を今度やると、子供を産めって言うんですよ。女性働け、子供を産め。これは完全に賃金が2分の1になるっていうことなんですよ。だって、それは簡単でしょ？一人の子供を産むのに妊娠期間が1年。それから授乳期間が1年半。それから3歳までは必ずお母さんがいた方がいいから、そうすると3年間。二人子供を産むとしたら6年。しかし、子供はやっぱり小学校に行ったりなんかしてずっとね、やっぱりどうしたって15歳ぐらいまではお母さんの手が必要です。すると15たす15で30年にはなりませんが、やっぱりいくら効率的にやったって15年は潰れるんですよ。最初の子供を妊娠して、最後の子供が巣立つまで、まあ巣立ったって15歳まだ手かかりますけどね。15歳までで15年でしょ？そうすると、25歳で子供を産んだ人は40。簡単に考えりゃね、もうね、こういうのって噛みついてくる人がいてね、もう変なことに噛みつくんですよ。25でみんな子供を産むとは限らないじゃないか。それは当たり前で。ものを考えるって時はできるだけ単純化して、まず確実なところをまず考えるってことなんですね。ぐちゃぐちゃになってしまいますからね。ぐちゃぐちゃにしたのが政府であり、それから女性活動家であり、かつそういうケチをつける人なんですけどね。そうすると25歳から40歳まで女性は働くのにハンディがあるんですよ。これね、男女共同とかね、夫婦が協力しても絶対ダメなんです。ダメなのはね、まず子宮を持ってるのは女性だけ。おっぱいが出るのは女性だけ。これだけじゃないんですよね。女性が子供を産むためにはどういうことが生じるかっていうと、妊娠の周期に 子供と一緒に寝て子供と一緒に起きるっていう体に変わるんですよ。男性は変わりませんから全然。だからそんなのね、別に女性になんで子宮があるの、なぜ女性のおっぱいからお乳が出るのっていうのと同じ疑問でバカってもんなんですよ、それは。だからこそオスとメスがいて、オスとメスのいる生物が一番繁栄したのはなぜかっていうと、子供を育てるのは大変だってことなんです。しかも、次世代を作るっていうのが重要だってことなんですよ。だってこれはまあ子育てとかなんか少子化防止とかやって大臣なんか置いてるんですから、そうでしょ。だから結局これをなんでこういうことが起こったかったら、少子化対策をやりながら女性と男性が同じく働くのはできないんですよ。それできないんです。不可能なんですよ。それで夫にね、育児休暇なんていくら出したってダメなんですよ。夫は育児ができないんですから基本的に。できないのをしようという形式的な制度だけ作れば動くってもんじゃないんです。これ事実なんですよ。このグラフは事実なんです。30年間何を政府とか女性活動家やってきたかってことの結果なんですよ。もっと現実を見なきゃいけませんね。これリサイクルなんか同じなんですよ。リサイクルいくらしても、もうね、物が多くいるだけで環境とか資源改善されないんですよ。人間っていうのは単に思いだけじゃいかないんですよ。思いだけじゃいかないのは当たり前ですけど、人間はみんな100歳まで生きたいのに、どんなに立派な子供でも5歳で命を落とす人もいるんですよ。で、そういうことを具体的に考えて、実際的に本当にみんなが幸福になるようにやるのが政策であり、活動家なんです。ですから活動家ってよく考えて、まあ、これね、ひばりクラブとか落語会の講座でやってるのはそれなんですね。落語会なんかとか、それから、まあそういう政治活動をやる人はよく考えてくださいねと。自分のことだけではダメですと。もちろんね。それから自分が言ったことを実施すると現実的にどうなるかっていうこともよく考えてやらなきゃいけないっていうのがこのグラフなんですよ。まさに。それで、そうするとね、僕みたいな30年ぐらい前から、いや、これやったらね、女性ひどい目に遭いますよ。忙しくなるだけで貧乏は続いて、子供は世話しなきゃいけないし、結局、旦那がやってくれないっていくら文句言ったって、夫はできないんですから。できないことを要求したらダメなんです。できないとはもっといろいろ事情があるんですよ。子供と一緒に寝る性質もそうですし、それから男は忘れ物多いですよ。忘れ物っつったらもう男と女と比べたら男が圧倒的に忘れ物多いんですよ。それは男は突撃したり、田畑を耕すためには、そのことに熱中しなきゃいけないから、そういう頭脳になってるんですよ。どっちの頭脳がいいってわけじゃないんですよ。男の頭脳は一つのこと。女性の頭脳は広く注意しながら。そうしたら子供育てられないじゃないですか。ねえ、子供を育てるのはものすごく大変ですよ。今日小学校にね、いや今ね、小学校もちょっとやりすぎなんです。誰か教育指導者かなんかが悪いんでしょうね。これもやらせなさい、あれもやらせなさいって言うんで、まあ先生方はね、今日は何時何分に帰ると。いう表をですね、1ヶ月にわたって出すんですよ。それ出さないとね、お母さんいないからね、どうにもなんないんですよ。だから、もう元々全部ヘンテコになっちゃってる。ヘンテコになってるのをね、お母さんの死ぬような努力でカバーしてるんですよ。それが元々自民党政府とか民主党の狙いだったんですからね。たちの悪いことしますね。本当に僕なんかもうそれできませんよ、そういうことは。かわいそうで。ねえ、だって、次世代を作るってことは非常に大切なんですから。僕は自動車を作る大会社の、自動車会社の社長よりか、ねえ、母子家庭のお母さんの方が偉いっつってるんですよ。自動車を世の中に提供するのと、次世代の子供たちを、いい子供たちを社会に提供するの、どっちが立派な仕事とか、それはお母さんに決まってるじゃないですか。それがこの状態ですよ。これね、二つ問題があるんですね。平均的に女性の賃金が男性の二分の一であるってこと以外に、女性はもう30以降の人生がないってことを言ってるんですよ。どんどんどんどん賃金が減っていって、何の楽しみもなく人生を送っていかなきゃ。下手にどっかのアパートかなんか、アパートっていうかな、我々と安めのマンション買っちゃったらそこで一生送んなきゃいけない。どんどんどんどんみんなに抜かれていくわけですよ。後輩の男性にも抜かれていくわけです。しかしそれを止める手段がないんです。 で、このことがもう固定されてますから、子供を産まない女性もこの煽りを受けちゃってるわけです。だからどうにもなんない状態なんです。それで、これは僕はね、現実を見るっていうこと以外ないと思うんですよ。ね、僕はそう思ってるんです。それで僕は叩かれて続けてきたんですよ。女性の人がなんで僕を叩くのかと僕ずいぶん思いましたけど、自分の信念ですから、自分が損しようが何しようがこう言ってきました。女性は子供を産む。子供を産めば、当然夫婦が二人ですから、一応子供二人が標準なんですね。またこれでケチな人がいてね、武田は子供二人が標準だって言うけど、一人の人がいるじゃないかと、それはそうなんですけど、まあ、一応夫婦二人で子供を産むなら、一応子供二人というのを標準にしてものを考えなきゃいけない。そうすると、まあ、最初の子供と後の子供がね、まあ三年ぐらい離れてるでしょう、平均したら。そしたらですね、最初の子供を、まあ、今25歳じゃないんですよ、実は。28歳ぐらいなんです。28歳ぐらいで最初の子供を産むと、次の子供が31歳の時に産むことになりますね。そうしますと、46歳までは少なくともそのお母さんはですね、子供のための人生を送らなきゃいけないんです。これは保育所を作ろうが何だろうが、それは同じことなんです。同じことってこの図が表してるんです。これね、いろいろ言い訳ができますよ。いやいや、保育所を、充実させればね、子供預けて、ちゃんと働けるじゃないか。いや、仕事ってのはそういうもんじゃないんですよ。仕事ってのはトラブルも起こるんです。トラブル起こったら、夜の9時とか10時まで会社にいなきゃならないことがあるんです。会社ばかりじゃないんです。教育もそうですよ。僕なんかはね、もちろん教育も半分やってきましたよ。学生に問題ができて、そこで血流して倒れてるのに、先生は6時だから子供迎えに行かなきゃならない、帰るってできないんです。そういうのはすべて工場もそうですし、サラリーマンもそうですし、学校の先生もそうなんですよ。それはね、飲食店もそうなんです。ということは、その女性の体が自由ではないということは、男性に比べてこのくらい差がつくってことなんです。男性は子育てができません。事実として。できません。それは男性がいいとこを取ろうと思ってんじゃないんです。男性は突撃して昔は戦争で死んだ。田畑を耕してひどい目に遭った。だから別に男性と女性に差別があったわけじゃないんです。差別は政府とか女性活動家が作り出した幻なんです。この幻に女性はこう気が優しいしね、あんまりその目前のことしか考えないっていう癖があるから騙されてきたんです、この30年。僕は絶対ダメだと思いました。だから私はどんな場合でも女性はまあゆっくりとまあ家でできるような待遇をすると。つまり常に男性と同じだけのお金が使えるような状態にしとく。それが男性の責務である。男性は子供を産まないんだから、その代わりにですよ。代わりに、もちろん割り勘なんか絶対ダメだ。したら武田先生は古いって。いや、そう、古いのと新しいのでいいかどうか決まるわけじゃないんですよ。現実的に男性と女性が同じ幸福度を味わう人生を送るってことですから。それが正しいんだから。古い新しいなんて関係ないんですよ。まあ、そういうことで、今日は僕も30年間ね、もう批判されてきたんですよ。武田は古い、武田は古いって。新しくした結果がこれなんですよ。必ずこうなりますと僕言ってきたんですよ。必ずこうなります。女性が子供を産む限りこうなります。だから僕はテレビでね、ものすごく非難された時に女性活動家から、あなたそんなに非難するんだったら僕に子宮をつけてから言ってくれって言ったんです。全く理屈が合わないんですよ。そしたらその人はどういうか。私は産んだらお母さんが見てくれた。いや、そりゃそういう人もいるって。そんな変なこと言わないで。本当に私がじゃなくて、政治家、その人政治家でしたからね。政治家は自分は子供を産んだ時にお母さんが見てくれたから、女性はそうするべきだ。それ政治家じゃないですよ。だから、まあ、これはひばりクラブと落語界の人たち向けなんでね。やっぱりそういう、なんちゅうかな。まあ自分だけは政治家ならいいっていうもんじゃないと。嘘つき参政党になっちゃいますからね。だからそこをやっぱり、反省してもらいたいというふうに思うんですね。それでやっぱり私は世の中がみんなが幸福に行くためには、男性だけが金持ってるってやっぱり幸福になりません。やっぱそれは男性は幸福になると思ってるけど違いますよ。僕そう思います。私はね、それは違う意見の人いるでしょうけど、僕の考えは、やっぱりこの世の中は男性と女性と子供でできてるんです。 あとおじいちゃんおばあちゃん。現実にそれでできてる。だからおじいちゃんおばあちゃん、夫、妻、子供、これがみんな同じ幸福度になるように社会システムを組まなきゃいけない。というのが私の考えです。失礼いたしました。私はこのことについてはもう言いたいこと山ほどあるんですから、ちょっと激しましたけど、まあ、私はこのね、収入のグラフを見て、あ、やっぱりこうなったかと。自分が随分頑張ったけど、目的は達成できなかったなと思って、残念な気持ちでおります。